2. 特集、暮らしを支える地域交通を考える。町では平成22年から平成28年の間に、ご高齢の皆さんや障害のある皆さんが不自由なく外出でき、安心して通院や買い物、趣味にお出かけいただけるよう、循環バスと乗り合いタクシーの実験運行を行いましたが、利用する人が少なかったため、本格運行には至っていません。しかし、今後さらに高齢化が進む中、日常生活の最低限の移動を確保すると同時に、豊かに暮らし、さらに町の魅力を高めていくための地域交通の実現が求められています。2-1 平成29年度のアンケート調査結果、地域公共交通会議での検討から、平成29年度は町民の皆さんにアンケート調査にご協力いただき、町民の皆さんの代表者と交通事業者、学識経験者、行政担当者で構成される地域公共交通会議で、これからの課題や方向性を話し合いました。1. 小布施町における移動についての課題。課題1。ご高齢の方が増えていて、現在自動車を運転されている方が安全な利用に不安を感じるようになる3から5年以内に何らかの移動手段の確保が望まれます。2015年度、平成27年度の高齢化率は 32.8% でしたが、7年後の2025年度には 37.5% となり、5人に約2人が65歳以上になることが予想されます。自動車を運転している75歳以上の人の8割が5年以内に自動車以外の交通手段を利用すると回答しています。課題2、町の魅力を高めるための公共交通が求められています。通学・通勤しやすい公共交通を求める意見が寄せられています。40代を対象にしたアンケート調査では、町と豊野駅周辺を結ぶバスに4割、デマンドバスや町内循環バスに2割の人が必要性を感じています。ロマン号の延伸などの二次交通については、5割の人が利用しないが必要と思うと回答しています。課題3、トータルコストを抑えながらも利便性の確保が求められています。75歳以上の人が利用するタクシー利用助成券、所得制限ありの町負担額は年間550万円程度で増加傾向にあります。75歳以上の人に対する町の医療費負担額は8年前の 1.3 倍に増加しています。公共交通の導入により、外出頻度を高めることで健康になり、医療費の負担額が軽減されるという考えもあります。2. 公共交通についての方向性。方向性1。日常生活を維持するための交通手段の確保。既存の公共交通との連携を図りながら、必要最低限の移動手段を確保します。将来的に公共交通への転換を考えるため、デマンドバス、定時、定路線などの運行が可能か検討します。方向性2、楽しく自由な移動により生活の質を高める。買い物や通院など日常生活のためだけでなく、趣味や娯楽のための自由な移動手段が確保できれば、生活の質を高めることができ、外出頻度も多くなります。方向性3、町の魅力を高める公共交通の実現。現在運行している小布施ロマン号のルート延伸など、二次交通の活用により町の魅力を高めることができれば、交流人口の増加や移住、定住人口の増加につながります。方向性4、利便性の確保とコストの抑制に配慮する。移動支援を必要とされている人の移動実態や ニーズをお聞きし、その人に合った運行方法を検討します。サービスレベルを維持し、必要な経費も確保します。2-2、本年度の取り組み。その1、お茶飲みサロンで皆さんの意見をお聞かせください。11の自治会で実施されているお茶飲みサロンに伺いますので、高齢の皆さんの移動の実態と要望をお聞かせください。皆さんが抱える自動車を運転することへの不安や、便利で気軽に利用できる自動車以外の移動手段について一緒に考えましょう。その2、豊野駅までのシャトルバスを実験的に運行します。通学、通勤など長野市への移動手段を検討するため、10月から豊野駅へのシャトルバスの運行を予定しています。実験運行にご協力いただける9人のモニターを募集します。運行期間、10月1日月曜日から12月28日金曜日の平日。ルート、松村駐車場または森の駐車場、小布施橋東交差点と豊野駅南口の間。運行本数、しなの鉄道長野市の乗り合いタクシーとの接続を考慮して、朝2便、夕方3便を予定しています。運賃、地域公共交通会議で決定します。実費相当。なお、応募者が9人を超えた場合は抽選で決定します。問い合わせ、企画制作課企画係、電話026-214-9102。地図があります。松村駐車場バス停、森の駐車場バス停、小布施橋東バス停、豊野駅南口バス停の位置が記されています。地図の説明終わり。2-3、私たちも小布施町の地域交通について考えています。2人のご意見があります。はじめに、伊藤由香さん、小布施町社会福祉協議会お茶飲みサロン担当。地域に合った移動手段を一緒に考えたい。お茶飲みサロンはご高齢の方に集まっていただき、日常の生活についての話や世間話などをする気軽な場です。買い物や通院など日常生活の移動への不便さについても話題になることがあります。お茶飲みサロンが行われている公会堂まで歩いてくることが大変とか、ご近所の方を一緒に車に乗せてきてあげたいけど、自分も高齢なので、家族に他の人を乗せるのを止められている、などのご意見があります。どのような移動に、どんな風に困っているかを詳しく把握して、どのようなサービスなら利用できるか、したいかを皆さんと一緒に考え、地域に合った移動手段を作っていく必要があると感じています。二人目は、高瀬達夫さん。信州大学工学部水環境土木学科准教授、小布施町地域公共交通会議アドバイザー。暮らしを豊かに楽しくする仕組みを作りたい。長野県内でも地域特性と生活者の移動ニーズに合わせた地域公共交通を関係者で創意工夫し、実現している自治体が見られます。小布施町の町域は狭く、病院やスーパー、公共施設などがコンパクトに立地しており、アクセスが比較的容易です。また、町民の皆さんの自助、共助の仕組みも確立しているように思います。個人の移動状況やニーズを丁寧に把握し、個人の暮らしのニーズに対応するだけでなく、暮らしを豊かに楽しくする小さい町だからこその公共交通の仕組みを、丁寧に作っていけるのではないかと期待しています。伊藤さん、高瀬さんの胸から上の写真があります。写真終わり。特集、暮らしを支える地域交通を考えるを終わります。